それではちょっと、別途質問をちょっとまとめてですね、聞き出して、それを、説明する形に変えました。で、今からちょっといくつか質問に対して、答えていきます。まず一つ目の質問がですね、やりたくないことをどうしてもやらなきゃいけない場合はどうしたらいいですかっていう質問で、で、今その説明では、結構大きなゴールを達成するために、面倒くさいこととかを人にやってもらったりとか、それをできるだけやらないで済むメソッドを考え出すことに集中したりとか、そういう話をしましたけど、普段の生活でどうしてもやりたくないけどやらなきゃなっていうことってあると思うんですね。例えば筋トレとか、そうですね、健康な体を手に入れるには筋トレを、まあ月水筋とか毎日やると体を壊すから、月水筋とかでやらなきゃいけないとしたら、もう大変ですよね、やる瞬間って。今日朝僕やったんですけど、でどうやってやるかっていうと、まずやろうと思った時に大変だなっていうふうにちょっと思い始めたら、すぐにそれをやり続けた自分はどうなってるかを想像するんですね。その想像によって上書きして書き換えていくんです。要は感情はこれやったら、まあ、つまり、まあ、脳科学的には、感情自体は、脳の奥の方では、これをやっていくといつもの自分じゃないところになるなっていうのを拒否するんですね。だから大変だとかしんどいぞって言って、いっぱい教えてくれて、やめとけって言ってくれるんですけど、これ自分じゃない、今までの自分じゃないものになるから。だからそこでその感情を騙すために、その筋トレする直前とかに嫌だなって思い出したら、筋トレをずっとやっ続けた時にどんな自分になるかをめっちゃありありと想像して、でそれをやったら奥さんに褒められてる自分とか、まあ、僕の場合奥さんが結構褒めてくれるって結構欲の中で高いんですけど、それをやるんです。それを一生懸命イメージして上書きして、そのやりたくない感情を上書きする上書きするって言ってやっていきます。で筋トレをスタートするんですけど、筋トレをスタートした時はにしんどいなと思いながらも、それを想像しながら、で、だって一回したら、それに一歩近づいたって言って、想像の世界をずっとイメージしながら筋トレするって。どうしてもやらなきゃいけないって、もう。で、もうちょっと考えれば、一応筋トレもやりたいことのはずなんですね。だってそれをやれば絶対達成するって分かってれば、やりたいことのはずなんですよ。延長線上にはそこがゴールがあるんだから、やっちゃいましょうということです。なので、その、ああ、やだなっていうことをブツブツ言えば言うほど、やだなって口にすればするほど、脳は一貫性を求めて、やらなくてもいい理由をいっぱい考え出しちゃうので、そうならないために、上書きしていく、どんどんどんどん。これやってるとどうなる、これやってるとどうなるって言って、そればっかり考えてやると。で、それとあとは、まあ、筋トレとかそうなんですけど、できるだけ第1回はできるだけちょこっとだけやるっていうことですね。大体の人がモチベーション高く持ちすぎたら、第1ステップを思いっきりハードル高くするんですよ。筋トレだったら、その3セットをなんか10回ずつやるぞとか、なんかフルセット全部やるぞって、メニュー全部やるぞって、本に書いてるメニュー全部やるぞって思うんですけど、まあ今日から1週間は、まあ3日ですよね、1日起きたから、まあ最初の2ページ分だけやればいいや、これだけやればまあ十分、俺を褒めてあげようって言って、それだけやるって言ってやるんですね。で、2ページ分やると、あともう1ページ分ぐらいはやってもいいかなとか、で、もうやって、で、もうちょっとできそうだったら、よし、もうちょっとやってみようって言って、なんか、だましだましやるってことです。だから、最初のスタートをできるだけ小さいステップにして始めて、で、それを終わりそうになったら、あともうちょこっとだけって言ってやっていくって。これはもう、いろんな本に心理テクニック書いてあると思うんで、そこはそこで使えると思うんですね。で、これが、まあ、筋トレとか、もう日々のちょっとした行動とかをやるための方法です。精神論を信じている人が、その呪縛を取り除く方法はどうしたらいいですかという質問です。まあ、つまりですね、精神論、今言ってる精神論っていうのは、もう大変なことでも頑張ってやれっていうことですね。 もう嫌なことでも一生懸命やれば報われるっていうのが精神論と言ってるわけですけど、これをまあこんなのは良くないぞと断罪してみたわけですけども、まず一つですね、苦労の先にいいものが待っているっていうのは本当にそれ確信できたらやってもいいです。確信できるなら、だってそれ得られるんだったら、苦労も楽しいものに変わりますよね。例えば、これが終わったら、例えばこのめっちゃめんどくさいこのパズルを作り終えて提出したら100万円もらえますって言ったら、どんだけめんどくさいパズルでもなんとかしますよね。もしくは、例えば人間にとって寝れないって結構しんどいんですけど、なんか昔テレビで見ましたけど、なんかに、え48時間ずっと寝ずに入れれば、100万円とかそういうチャレンジやって、めっちゃしんどいけどやりますよね、それ。それって確証があるわけですよね、もらえるって。なら、苦労って苦労じゃないじゃないですか。だから、ポイントは大事なのは、目的、ゴールですよね。これがしっかり本当にやりたいことであれば、苦労してでもいいって思ったらやればいいんですよ。でもそれもよくわからないし、確証も得られないし、そのゴールも誰かが他人が決めたことで、頑張れって言われてやるっていうのは良くないと思います。で、挙句頑張って得られたものが全然嬉しくないって言ったら、本当最悪ですよね。もう何にも報われませんから、まあそれでもまあ学びを得るっていう点では何かは得るんですけど、まあそれよりはですね、本当に好きなことを最初からやる方がいいですから、そういうことでですね、まあ、まずはそこが精神論が良くないですよっていう話です。で、じゃあその呪縛を取り除くっていうことなんですけども、そうですね。まあ一つは、呪縛を取り除く。まあ多分、ある程度お年を召した人とかでそういうことをもうすごい言ってる人たちの呪縛を取り除いてあげたいって思ってるのかもしれませんが、まあ、それで相手が困ってないんだったら僕はほっとけばいいって 思ってます。で、困った時に人は初めて学びますので、基本的には、ほっとけばいいです。とにかく自分ですよ。自分にフォーカスして自分がそういう目に遭わないぞってすることが大事ですよね。で、もし呪縛を取り除いてあげたいなと思うのであれば、まずあなたが実践をして楽しく、もっとすごい大きな成果を出して、それを証拠に相手に、あなたがやってる方法は辛くてしんどいけどこっちにおいでって言ってあげてください。ですね。そうじゃないと相手は目が覚めませんから、いやいや、お前、そんな楽ばっかりしたって何にも得られないんだよ。楽しければいい。楽しいことして何か得るなんて虫が良すぎるぞって言ってきて、なんか話は平行線ですから、まずはあなたが実践して成果を出して、そして誘ってあげてください、その人。それは非常に大事です。で、そういうふうにしたら、だからこそ、何度も言いましたけども、義務であり、責任であり、使命であるという意味は、そういうことも含みます。ではですね、次の質問に行きます。部下が精神論が染みついていて、まあ、例えばすぐに、まあ、お店だったら謝るとか、売り込めないような人がいて、こういう人はどうやってコーチングすればいいですかという質問がありました。つまりですね、まあとにかく、そうですね、お願い営業とかをしてしまう人とか、どうやったらいいかっていう質問なのかなと思うんですけども、なんかいますよね、お店とか行って、なんかちょっとお願いして、すいませんって言って、なんか別に何も起こってないのにすぐ謝って、で、何かあったらすぐ謝ってってすればいいっていう人がいて、そういうのをやめさせてとか、あとはも提案してもっと販売していくっていうことを、させていきたいけど、なんかもうそれ言うぐらいだったらどうぞどうぞって言って、なんかもう全然売り込めないっていうか、もっと提案ができないっていうことですよね。で、そういう人たちを変えていくにはどうしたらいいですかということですよね。で、この場合はですね、まず、ポイントなんですけど、まあそういう人を見てたとします、あなたが。そしたら、あなたにとっては、望ましくない状態でも、それをやっている本人にとっては、実は、 メリットがあるんですね。謝ってばっかりペコペコして謝ってばっかりだから、なんかあんなの大変そうだなってあなたは思っていても、その本人はいやいやその方がいいって無意識で思ってるんですね。謝っちゃった方がいいと、謝る方がメリットがあるって思ってるんです。それが本当に苦痛で痛みがすごいあれば、謝るごとになんか心臓が針で刺されるような痛みを伴ってズキズキってもしするとしたら絶対謝りませんから痛くないんです。メリットがあるんですね。なのでそのメリットを一緒に探してあげることです。まず謝ってしまっていることによるメリットを探すということですね。他の人から見たら現状良くなさそうなことなのに、それに甘んじている方がメリットがあるっていうことです。そのメリットを探すんですね。そしたら結構しょうもないことだったりするんですよ。例えばすぐ謝っちゃう人は、謝っとけばいろんなチャレンジもしないでいいし、摩擦も起きないから、まあなあなあな感じで、人と関係を深く持たないで済むから、人と関係深く持たなければ傷つかないっていうそういう信念のもとに、まあそういうふうにしようって言ってる場合とかがあったりするわけですね。でそういうのを見つけてあげて、これをあなたはメリットと思ってやめてるんですよと。でそれがメリット、大体はそういう好ま、他人から見て好ましくないけどずっとそれをやっている人の場合は、そのメリットの強、メリットっていうのは一言で言うと恐れや恐怖から逃れるためのメリットです。大体はだからさっきの言えば人間関係を構築すると傷つくかもしれないって恐れて、そうならないようになあなあにするためにすぐ謝っちゃうとかで、売り込めないとか売り込め、まあ提案ができないです。これもこれもこれもどうですかって、そういうの買うときにはぜひこれもいいですよって言って追加でそのできないっていう人にとってはいろんな、まあそうですね、まあまあメリットで、ちなみにメリットって呼んでるものは、ちょっと探すのが難しかったらこういうふうに考えてもらったらいいんですけど、そういう行動を起こしてしまう前提の考え方ですね。まあなんかマインドセットとか言ってもいいですし、心得とか、まあそうですね、心理学用語では、ビリーフとかビリーフシステムとか呼んだりしますけども、とにかく前提となる考えですよね。お客さんからお金をたくさんもらってはいけないって思い込んでたりとか、そんなことないんですよね実際。で本当に価値があればお金払いますし、払わせてくれと思いますし、でその価値以上にしっかり払ったお金の10倍の価値を感じたら、もう安い安いって言って買いますね人は。なので全然もらったらいいんです。じゃあ前提としてそういうふうにもらっちゃいけないと思ってるからっていうんですけど、じゃあその前提は本当かって疑っていって、で、お金もっとたくさんの価値を与えたらいいじゃないか、そしたらもっともらえるでしょっていうふうに言ってあげてほしいんですね。でそうすると初めて壁が見えてきます。つまり今までは認識してなかったけどそこに壁があるわけです。もっと価値を出していくってなった瞬間に成長が必要なんですね。学びが必要です。変化が必要です。その変化を恐れ始めてしまうんです、人は。だからそれがメリットですね。そういう変化に立ち向かわないで今の現状を維持できるっていうのがメリットなんです、基本的には。だそういうメリットを探してあげて、で、このまま現状をずっと入れるんで、そういうふうにしたらずっと現状で甘んじれるよねって。でも、いいのそれでっていうふうにお互いに気づき合うってことですね。で、嫌だと、もっとこれ行きたいって思ってもらって変わっていくと、これは基本的なコーチングの、まあ、もう大前提のなんか考え方です。で、その時にですね、じゃあ例えばじゃあまあまあお店具体的に行きましょう、お店であればじゃあこれをどうですかってついでに言うと、でもし言わなければ100円没収とか言って、でそれはみんなでおやつ買うのに使うからお前おやつ代出せって言ってやると、したら100円を取られまくるよりは一言言っちゃった方が楽だっていうふうにペナルティーを、小さなペナルティー、つまりそういうことを、変わっていくための新しいその行動をできるだけ小さな第一歩 に分割してあげて、この場合だったらどんどんどんどん提案できる営業マンにさせたかったら、第一声のそのじゃあついでにこれもどうですかっていう商品も決めて、これをとにかく言えって絶対って言って、でそれをただ言うだけでいいと、まずはって言って、で言わなかったら100円取るぞってしたら、100円よりもうちょっときつい300円とかの方がいいかもしれないですけど、したら小さな変化、その変化を起こすそのための小さな小さな一歩を踏むのと、300円取られるを天秤にかけて、300円取られる方が痛いぞと思えばやりますよね、人は。なのでこんな風にして、そのリーダー側の人はペナルティをうまく設計してあげてください。そしたら相手はそのペナルティ食らうよりはやろうかなっていう風にして行動し始めますからですね。でこれでもこれ間違ってほしくないことが一個あって、ペナルティやらなきゃいけないことは結構でかくて、それに対してペナルティも大きく取ったりとかすると、これはもう本当にストレスを抱えます。ストレスを与えることになるんで、そうじゃなくって、ほらね、めちゃくちゃ簡単でしょこのステップって、超簡単のステップって、これをやらなかったら300円取るゲームするぞって言って、遊びの中としてやってほしいんですね。これが真剣なものの中になると、アラームが鳴って潜在意識がやばいって言って、これは緊急事態の空間だって認識して、クリエイティビティ全部削ぎ落としますから、ゲーム面白がってやろうよって言って、まあ、言い忘れても300円取るぞ、まあでも言い忘れっていうのをちゃんと証明できたら、まあ100円でもいいけどねとか言いながら、ちょっと楽しみながらワイワイしながらやってほしいんですけど、でそういうふうにしてあげると、ペナルティをうまく設計してあげる。まあでもペナルティもですね、まあできたら本人に考えさせるのが一番です。本人が変わりたいって本人に言わせて、じゃあそのためのベイビーステップっていうんですけども、小さい小さい小さい第一歩っていうのを決めようよって決めてもらって、じゃあそれをやらなかった時にいたっていう、なんかペナルティ考えようぜって、例えば俺にコーヒーおごるとか、でも俺にコーヒーおごりまくって俺を太らして、あのなんか病気にしてやろうって思ったらあかんぞとか、冗談言いながらそうやってやっていくということが大事だと思います。さて、じゃあちょ、次の質問に行きます。このステップは、経営者やリーダーのためのような気がしますが、一般の人、ただの普通の社員だったりする人が、やれるのだろうか、やって意味があるのだろうかという質問があります。なんかゴールを設定して、現状の延長線外にゴールっていうか、もう目的をセットして、それをイメージしてやっていこうねという話なんですけど、これは別に経営者やリーダーだけじゃなくて、個人もやればやるべきです。で、例えば社員であれば、もっとたくさん会社に稼がしていこうと。そしてたくさん稼がした証拠を突きつけて、個人契約してくれって言って、でその人めっちゃ成果出す人が辞めるって言ったら困りますから会社は。じゃあ個人契約で。じゃあ俺は朝起きた時が朝って言って出社するけどいいかとか交渉もすればいいじゃないですか。そういう妄想をいっぱいしてるとちょっと面白くなってきますよね。でそういうふうにしてやってやればいいです。でもそんなつもりでやっていくとですね、もちろん会社にとって重要な人物になりますし、他の会社の手伝いをしてもいけるしってなってきたら、どんどんどんどん、そんな知らないうちに自分自身がリーダーに変わっていく可能性がありますよね。だからもう普通の人もやる必要がありますし、やるべきだと思います。で、あとまあ大事なことはですね、目的の大きさは別に問わないっていうことです。家族を幸せにするっていうゴールでも別に全然構わないんですね。なんか起業しなきゃいけないっていうことも全然ないんです。自分軸でどうしたいかっていうふうに考えてほしいんですね。自分軸で、常に自分軸、他人で、例えば起業してやるのが成功者だとか言って勝手に決めなくていいんですよ。自分がどうしたいかって。でそしたらやっぱりその、なんていうんですかね、会社の仲間がすごく好きで、じゃあ彼らが最大限楽しめるように、例えばですよ、だって売り上げを求めるよりは給料はこのままなんだけど、働く時間を半分にするっていう目的でもいいじゃないですか。実は2倍売り上げるわけですよね。こう2倍効率で売り上げるわけですから、それって結構チャレンジングですよね。でもそういう目的設定でもいいわけです。 よくありがちなのがこう、まあ、僕も起業する前に何人かの人に何か頼んでもないんですけど連れて行かれていろんな社長にこう会って喋ってなんか相談をさせられたんですけど全然するつもりないのになんかまあでも会うかってせっかく紹介してくれるしってでそしたらやっぱ大きいことをしなきゃいけないとか言って会社を作るからにはなんかこう上場を目指さなきゃいけないとかなんかごちゃごちゃいっぱい言われて、まあ、僕は意外に頑固というかなんかもう自分の考えになるべく自分自身の考えで生きていくってなんか学生の頃から思ってたのでああそうですかって僕はやりませんけどって思いながら話を聞いてたんですけどでもたまにちょっと揺らがされますよねそういう若かったって今でも若いつもりですけどまあ揺らいでいやもっと大きな会社にしなきゃとか一瞬思ったりするんですけどそれは他人軸なんですね他人軸 で自分の軸でずっとやってるうちに大きくしたいなと思えばすればいいしいやいやもう少人数でなんかやっている活動が横にどんどんどんどんお客さんを通じて広がって世の中が変わっていくそういうことをしてみたいと思えばそうすればいいし全然そこは目標の大きさ規模っていうのはもう問わないで自分軸で、最大限その想像がつかないけどやりたいなっていうことを選んでくださいいいですねこれが大事ですこれが抜けると本当に他人の軸で、何かを決めたらもう本当に悲惨な目に遭いますのでぜひですね自分軸というふうに考えてくださいでですねじゃあ次の質問に行きます、物質的なものよりは、能力的なものがたくさん出てくるけども、それでいいんですかと、いいですもうただただいいですということですねていうかむしろもしかしたらまあ人によりますけど結構欲しいものをあげたときにスキルにいや能力みたいなところばっかり上がる人がこれから増えてくるんじゃないかなと思います。なんでかっていうとまあやっぱり僕らは震災とかを経てで世の中のいろんな大きな変化を感じ取ってる今なんかなんでしょう物を買うステップの中買うっていうなんかので、まあ、他人と比較して満足したりするそういう欲求のレベルではもうなんか生きていけないなんてそんなのなんかこうどうでもないことなんだなっていうふうに感じたりしてる人が多いと思うんですねおそらくなのでこんなスキルが身につけたいでなんでかなって考えたら世の中にやっぱ役に立つから自分の家族を幸せにできるからとか友達とか仲間を幸せにできるからこういうスキルが欲しいっていうふうになってればもうそれで全然 OK です。だからそのスキルを現状の延長線外に置いてください。まあ例えば、デザインをやりたいったらデザインもどんなデザインをするかっていうので、例えばそうですよね。まあ極端な例では iPhone に取って代わる日本の携帯作りたいとかでも全然構わないと思いますし、でそれもいいんですよ。なんかね。でその時に自分で会社まで作ってとか考えなくてもまあ、簡単に言えばそうですね、デザインばっかり書いてもうなんかコンセプトいっぱい書いて書類作ってツイッターで孫さんにメールしたらいいんですよ失礼です面白いぞとじゃあちょっと試作機作るのにお前プロジェクト来るかって言って言われますよ多分、ね、なんか中学生か高校生かなんかですごいいいこと書いてでそれでなんか孫さんの目に留まってなんか始めたとかいうの聞いたことありますしそういうことはできる時代ですよね。でちなみに日本一番お金持ちだとか言われている武田和平さんっていう人はある人の研修用の別荘をなんかポケットマネーで作ってあげたりとかああそれ面白いねじゃあ隣においでって言っていやでもちょっとお金があったらああ作ってあげるよポンとかいう話もあったりするんですよ、ね、だそういう人がいるん で孫さんだって100億円でしたっけ寄付するってじゃあ iPhone の取って変わるような素晴らしいコンセプトのものをさっき作るって2000万ぐらい必要なんですけどってああいいよってちょっとちょっと待ってねって言ってなんかね部下にちょっと言ってくるからって言って2分もしたら振り込まれる可能性ありますよね。 そういうだって学の人たちいるんですから、だからそうやってやりたいことを決めてどうやってやるか考えずにどんどん考えていくということです。で、スキルで全然構わないということです。で、じゃあそのスキルアップは出たと。じゃあそのスキルアップっていうのは、なんかその中でそのやりたいことがあったときに、そのやりたいことの途中のプロセスが見えて、大変だなと。これは大変だと。このスキルを手に入れるにはすごい苦労が必要だぞ。やりたいことじゃないかもしれないって言って、しまうというときに、まあ、僕、その、都合のいい質問を作ってそれ誰かにやってもらう方法を考えてもいいでしょうっていう話をしたと思うんですけど、じゃあスキルアップは自分が身につけなきゃいけないので誰にも任せられないんですがどうしたらいいですかっていう質問があります。で、これについて答えていきます。で、そうですね、スキルイコール自分のものですから他人に任せることはできませんよね。 でも例えば、例えば、そうですね、年間1000冊本を読みたいだしたときに大変だと、1000冊も読むっていうのはすごい大変だって言って、でもまあとにかく毎日、3冊ですかね、3冊読むぞって決めて毎日毎日時間取って3冊読んでいくっていうのをするのは本当大変だなってすごい思ったとしますよね。じゃあ解決策はいくつかあって、3冊めちゃくちゃ早く読む方法を開発するっていうのも一つですよね。でももちろんそれとは別で3冊毎日読むんだとにかくっていうのでもいいわけです。どっちでもいいんですよこれは実は。で、大事なことは年間1000冊読むっていうのはそこそこ高いゴールですよね。したらそのゴールを達成することをずっとイメージしてほしいんですよ。どうなってるかって。で、ずっとイメージしてって、それでワクワクした気持ちで毎日3冊読むことが大事です。でもこの毎日3冊ただただ読むのは面白くないなって言った時に、よしと、素晴らしい速読の方法を考えようみたいな風にアイデアが出てきたら、それを作って開発していろんな人に広めてる自分をイメージしてすごいワクワクして、こっちだったらものすごい苦労を伴って、なんだったら1000冊って毎日3冊ずつ頑張って読んだら届くゴールですよね。でも速読はもうそれ以上に何年もかかるかもしれませんよね。でもその方はそれでも速読したいの開発をしてみたいって思えばそっちにすればいいんです。どっちにしても何らかの苦労はあるんですけど、つまり本当にやりたいと思ったらなぜかそれはできるって確証をなぜか持つんですよね、不思議なことに。したら最初の質問じゃないですけども、やれると信じたら苦労は報われるって分かってるか、楽しいものなんてことですよね。だからやりたいことをしっかり決めてあげればいい。で、どっちでもいいっていうことです。だから誰かに任せられないがどうしたらいいですかって言ったら、それを簡単にする方法を考えてもいいし、もうとにかく頑張ってやってもいいしって、どっちでもいいんですよ。で、とにかくでもゴールが遠いんで、すごいどちらにしてもね、速読の、まあ、開発スキルを開発するのも、1000冊を読んでいくっていうこともどっちも遠いんですよゴールが。そしたら右に曲がろう左に曲がろうが、まあ、あんま変わらないってことですね結局。例え話で大阪から東京に行くときに家を出て右に行くか左に行くかどっち、それともまっすぐかな、うわどうしようかなって言って悩んでも仕方ないですよね。もとにかくどっちでもいいからさっさと出ろと。で、次ちょっと進んで、うわどっち行こうかな、右に曲がったらちょっと遠回りかなって、いや東京でしょ行く場所はって、いいじゃんどっちでもって、とにかく後ろに下がらなきゃ大丈夫だよって言って、東に向いてりゃなんとかなるでしょっていう感じですよね。だからどっちでもいいんです。これが結構で、ここで悩むっていうのも、まあ、無意識がやってくれてると思ってください。無意識が良かれと思って現状にあなたを引き止めるために悩ましてくれてるんです。なのでゴールのことを一生懸命イメージして、うわこんなんできたら楽しいなって想像してやるということです。で、最初の僕の筋トレの例があったと思うんですけど、そんな感じで筋トレの例で、 筋トレする直前にあやだなと思ってもゴールのことを一生懸命イメージして筋トレしてしんどい最中もそのことをイメージしながらやり続ければいいですから、本もそういうふうにして読んでください。まあそれにね、実際1000冊読むぞって思ったら速読法って世の中にいっぱいありますから、その今まで見えてなかった情報が目に飛び込んできていい速読方法を探し出したりできますし、あとは1000冊読んだらこうなるこうなるこうなるってイメージしてたら想像してたら別に本読まなくていいやっていう風な結論になったりする可能性もありますよね。いやだって本読むより何冊かすごいいいなっていう本を読んで見つけてその著者に会いに行って直接手ほどきを受けた方がいいでしょ。それ読むより1000冊の中になんか600えもっとですね900冊ぐらい無駄な本を読むよりはその本当数人の素晴らしい著者に直接教えを請うた方が良かったりするわけじゃないですか。なので、そうやって考えていると全然やり方って変わっちゃうんですよね。なのでゴールをしっかり決めていくということが大事です。さて、最後の、質問ですね。目標を書き換えるタイミング、目標を書き換えてもいいのかということですが、まずですね、大前提として目標を書き換える時にはですね、まあ、目標、そもそも目標とかゴールって言ってるものを考える時はやりたいこと達成しているもの、達成した状態とかとその手段はしっかり分けて考えてください。ですね、こんな状態になってたいっていうのをしっかりと考えた時にまあやり方も無意識に考えちゃうんですよね、やっぱり人間は。で無意識にどんどんどんどんやり方も考えてそのセットでごっちゃ混ぜにしてやりたいことかやりたくないことか決めるんですよ人は。でも本当に欲しいものってのはゴールですよね。だからそちゃんと分けといて考えるっていうのが大事です。そしてその手段が面倒だと思ったら質問を自分にしてください。例えば、文章力をアップさせる一番の近道で論文指導とかでもまあ教えられるんですけど、とにかくいい論文を手書きで書き写せって言うんですね。文学部とかあと社会学部の先生に聞いても同じこと言ってました。でおじいちゃん先生に聞いたらそう言ってましたけど、手書きで写してるんですよみんな、お年寄りの人たちは。まあもちろんワープロとかなかったから手書きなんですけど、今でもやっぱ手書きで写せって学生に教えるんですね。でそれまあ手書きで写すって大変だって、手書きで写して論文バシバシきれいにいい文章を書けるようになるには写すのか大変だな言って、ああじゃあ俺論文書きたくないとか、まああとコピーライティングって言って売れる文章を書くのも同じことですけども、ああ俺やっぱそんな大変なことするんだったらコピーライティングやりたくないなって、これ手段とゴールごっちゃ混ぜにしてますよね。でちゃんと分けて、じゃあ今自分はその書き写すことは面倒だと思ってるとちゃんと認識した後にすぐにそれは本当でしょうかって自分に質問してください。手書きで書き写すは本当にめんどくさいんでしょうか、その証拠はって。そしたらやってもないのにめんどくさいって言ってることが大体ほとんどです。やってもないのに、これ不思議ですよね。やってないもないのにめんどくさいってみんな思うんですよ。でじゃあやってもないなって気づけばちょっとやってみようかな。でちょっとやってみたらすごい気づきがいっぱいあって結構楽しかったりするんですよね。あ、じゃあもうちょい続けてみようかなって言ってやればいいんです。だから大変だっていうのも思い込みなんですよ大体は。なのでやってみるって、とにかくやってみる、ベイビーステップやってみる、ちっちゃい行動をやってみる。そうするといいんですけど、その時にそれが やってみようって思えなかった人は本当にそうなのかって質問してください。本当に面倒なのか、その証拠は、いやめんどくそうだ、いやでも証拠はって言ったらないですよね証拠は。だからじゃあ証拠を見つけるためにはまずやらなきゃねって考えてやってみてください。でこうやったら大変なことも実は大変じゃなくて、そのやりたいことのための途中のステップ自体が実は楽しかったっていうことは多々ありますから、 例えばゴルフ始めた人がですね、ゴルフで、まあ、シングルっていう、まあ、上手い人のことをシングルプレイヤーとか言ったりするんですけども、で、そういう上手い人になりたいなっていう時に、じゃあ、でも練習大変だなって言われて 言ったら、でもシングルになりたい、でも練習したくないって言われて、よくわからないんですよね。で、じゃあ本当に練習は大変でつまんないのかって、練習ラウンドすらつまんないのかって、したらゴルフ全部つまんないじゃないって、やらなきゃいいんじゃないって、それだったらってなりますよね。で、その論文書いたりコピー書くのだったら、手書きがめんどくさかったら、もう普通に文章を書くこと自体めんどくさいわけですね。じゃあ文章書きたくないんじゃないっていうことですよね、本当に。なので実際やってみるということです。そしたらゴルフの練習場行けば、練習してるだけでも結構楽しかったりしますよね。綺麗にボールを飛んですごい距離飛んだり、スポーツの中でもなかなかないんですよね。一番短い距離の出ないものでボールを飛ばしても野球より飛ぶんですから、それなかなかないですから、スポーツとしてそういうものだったりするんで、結構面白かったりするわけです。だからやってみる、本当に面倒か、その証拠はって言ってやってくるということです。で、もちろんですね、目標を書き換えたい場合は、その例えば面倒をなくすことに本当に情熱を燃やせるってだったら、ぜひやってくださいということですね。で、目標を書き換えるタイミングですが、もう本当に今自分がやりたいなと思ったことを、まず本当に行動として試してみて、いろいろやって、で、たくさんいろんな情報が仕入れられて、目標、やりたいゴールですね。目標と手段ちゃんと分けた状態でもっとワクワクすることが見つかったら変えてもいいです。ですね。大体の人はやりたいことがちゃんと見えたのに、しばらく何かいろいろ情報収集してると、間に大変なことがいっぱい見えてきた時に、大変だって言って、あ、これやりたいことじゃないって言って違うのにしちゃうんですね。だから、それは例えば別のもうちょっと分かりやすい例でいけば、恋愛で 例えれば、まあ、福岡に住んでて、で、北海道にすごい好きな彼女がいて、すごい好きだと、結婚したいと、将来と思ってると。でも、遠いなっていう理由で、遠いからやっぱり好きじゃないって言って、すぐそばに、隣の家に女の子がいて、この子だったら会いに行くの簡単だ、好きだ、この人が好きだ俺はって言って、そっちに変えるっていうのと一緒ですよね。間のステップいっぱいあるから大変だって言って、好きな人を変えるっていうのと、ちょっと恋愛で考えたら分かりやすいんですけど、おかしいですよね、ちょっとね。好きじゃなかったんじゃない、それだったらってなっちゃいますよね。北海道の人は好きじゃなかったんでしょって。いやいや好きだよ、でも間が大変だしって、それは好きじゃないってことですよね。だからちゃんと間の大変なことと、本当にその個人が好きっていうことは分けて考えないと、隣だから好きっていうふうになったらおかしいですよね。なので、そういうふうにして考えても分かるように、まずその間のステップ、手段とは分けて、好きなことっていうのをちゃんと見極めて、もっと好きなものがあったら変えてくださいっていうことです。で、ここが落とし穴なので、ぜひですね、気をつけて、目標設定をしてほしいなと思います。それでは、こんな感じで、終了していきますので、まあ、ぜひですね、この Q&A を聞いた後にですね、やりたいことリストを書き出して、やりたいことを発揮して、発見して、やりたいことを見つけ出して、その中でこうちゃんと手段とそのゴールっていうのをちゃんと分けて、手段は置いといて、フォーカスをしてやってくださいということです。じゃあぜひですね、まあとにかく少しでも成長できるように、この音声がなれば嬉しいですから、何かいろんな気づきがあったりしたらですね、ぜひ、何でもいいんで感想とか送ってください。全部見てますから。それでは、また何かの音声でお会いしましょう。